お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
会計年度末となる6月も半分を過ぎました。オーストラリアに230万件あるスモールビジネスのオーナーは、コロナウイルス関連の規制や公的支援などが目まぐるしく変わったこの1年を振り返り、年度末の作業に追われています。SBS ニュースでは、自営業の方が知っておくべきことは何か、専門家の話を聞きました。シドニーにあるイタリアンレストラン、マルタにとって6月は忙しい月です。レストランのオーナー、フラビオ・カーネバーレ氏も、これまでにないほど忙しい日々を過ごしながら、これまで経験したことのないこの1年のまとめに入ります。コロナウイルスのパンデミックとそれによる規制、そして規制に対応する中で一番苦労したのは、スタッフの確保とビジネスを再構築することでした。1年が経って、経営のビジネス的なところだけを見ると、まるで別のビジネスを経営しているかのようです。カーネバーレ氏でした。会計業務サービスを提供するニューメリック8ブックキーピングは、カーネバーレ氏のような自営業のオーナーを税金の申告でサポートしています。その創立者、トゥールディ・イップ氏は、今月末で終わる本会計年度は、他の年とは違うと語ります。コロナウイルスで興味深い1年となりました。政府が多くの助成金やベネフィットを発表し、税法も改正されました。おそらくこれまでで一番変化の流れが大きかった年ではないでしょうか。イップ氏でした。オーストラリア国税庁 ATO のスモールビジネス担当副コミッショナーデボラ・ジェンキンス氏は、今回のパンデミックによりスモールビジネスは他とは違った形で影響を受けたと指摘します。スモールビジネスの経済は、言うなればそのペースが多様化している経済です。コロナウイルスの影響を受けず通常通りに営業しているスモールビジネスもあれば、コロナウイルスのために営業を完全に中断しなければならなかったスモールビジネスもあります。どちらにせよスモールビジネスにとっては非常に難しい時期です。少し不安を感じたり恐れを持つ人もいると思います。それを踏まえてスモールビジネスが本年度について考えておくべきことがいくつかあります。ジェンキンス氏でした。多くのスモールビジネスオーナーがそうであったように、フラビオ・カーネバーレ氏も従業員を維持するために政府の支援を受けました。ジョブキーパーは課税対象でしょうか。その答えは ATO によると、イエス、課税対象となります。ジョブキーパーの適用を受けたのであれば、それは課税所得です。ですから、タックスリターンでは忘れずに記載しましょう。ジェンキンス氏でした。他にも知っておくべき新しいルールがあります。カーネバーレ氏は、スーパーニュエーションの変更について質問します。スーパーニュエーションの変更は7月1日から適用されます。従業員に正しい額のスーパー最大 10% を支払っていることを確認しましょう。ジェンキンス氏による回答でした。フラビオ・カーネバーレ氏にとってこの1年はキャッシュフローを管理することが大きな課題でした。ビジネスが暇な時でも経営を続けられるよう、カーネバーレ氏は自身のレストランで新たにベーカリーを始めました。週末には早朝午前3時に起きてペイストリーやパンを作っています。ビジネスを続けていく上でベーカリーは新たな柱になり、パンデミックを生き延びる支えとなりました。ベーカリーがなかったら今頃どうなっていたか分かりません。カーネバーレ氏でした。ATO のデボラ・ジェンキンス氏は、カーネバーレ氏のような状況をよく耳にしました。スモールビジネスのオーナーは今年、キャッシュフローをどうするか、これまで以上に真剣に考えなければなりませんでした。ビジネスの停止と再開を繰り返す状況で、彼らは真剣に税金を支払えるだけの資金があるのかどうか考えなければなりませんでした。 ジェンキンス氏でした。カーネバーレ氏はまた、ベーカリーを開くために3万オーストラリアドルを投じて新たな業務機器を購入しました。この投資について、優遇措置である即時資産償却が適用されるのかどうかわからないでいます。この優遇措置の上限は15万オーストラリアドルです。ATO のデボラ・ジェンキンス氏はこう説明します。これは支払ったお金がすぐに全額戻ってくるというものではありません。これは課税の控除です。ジェンキンス氏でした。会計業務サービス、オール・ザット・カウンツの創立者、リレット・カリージャ氏は、優遇措置である即時資産償却は利益を上げているビジネスにとって恩恵になるとした上で、ビジネスオーナーには気をつけることもあると語ります。もしビジネスで利益を上げているならば、今こそ新たな機器への再投資を検討するべき時です。これらの新しい機器がさらなる収入の増加につながる可能性があります。何を買うべきか考えてみましょう。多くの人がピカピカの新車を買うことを考えますが、これは本当に必要なものでしょうか。新車を買うのに十分なキャッシュフローがありますか。自分のビジネスのキャッシュフローを考えることなしに、闇雲に税金の優遇措置を利用しようと思わないことです。カリージャ氏でした。ジェンキンス氏によると、スモールビジネスのオーナーのおよそ半分は、英語を母国語としない人たちです。移民の方によるビジネスはオーストラリア経済にとって非常に重要な要素であり、これらが繁栄し生き残っていくためにサポートが必要なことを十分認識しています。私たちのウェブサイトの情報を英語以外の言葉に翻訳しました。その多くが20カ国語以上に翻訳されています。ジェンキンス氏でした。年度末が近づき、忙しさがさらに増す中で、デボラ・ジェンキンス氏は考えるべき3つのポイントを挙げます。私のアドバイスは、まず信頼できるプロフェッショナルからアドバイスをもらうこと。そして自分のビジネスのキャッシュフローに目を配ること。そして3番目に、しっかりとしたデジタルでの記録を残すことです。これは英語で記録されるか、簡単に翻訳できるものでなければなりません。ジェンキンス氏でした。税金関連の詳しい情報については、ATO のウェブサイトで確認することができます。ato.gov.au までどうぞ。SBS ニュースのサンドラ・フルーンとアラン・リーのリポートを平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。